それではペテロの手紙の第2の3章を学びます。ここでのテーマは主の忍耐。15節に、私たちの主の忍耐は救いであると考えなさい。主が忍耐しておられる、というところです。ペテロの手紙のテーマが今日学ぶ3章の最後のところにですね、主イエスキリストの恵みと知識において成長しなさいということが書いてあります。つまずくことがないためということですけれども、そして自分たちの中からですね、この無節操なものとかまた偽教師とかが出てくるので気をつけなさいと、この17節には、誘い込まれて自分自身の堅実さを失うことのないようになりなさいと、それがですね、ここでのこの目的というか手紙が書かれているこのテーマになっています。で、今日は最後ですけれども、今日はあざけるものについてですね、この書いてあります。3章の1節、愛する人たち、今私がこの第2の手紙をあなた方に書き送るのは、この手紙により記憶を呼び覚まさせてあなた方の純真な心を奮い立たせるためなのです。ですね、第2の手紙とありますけれども、もちろんこれは第1の手紙が、この私たちがこの前学んだペテロの第1の手紙であります。で、第2の手紙がこのペテロの手紙ですね。で、ペテロは今、自分が死刑に処せられるその直前に、書いているわけですけれども、この2つの手紙がありました。で、この2つの手紙によって記憶を呼び覚まさせてあなた方の純真な心を奮い立たせるためなんだと。今までペテロが教えていたことなんですけれども、それらの記憶を呼び起こさせて、そしてあなた方が初めに持っていた行い、または初めの愛、これを呼び起こすですね、奮い立たせるためなんだとありますですね。この復興させるというか呼び起こして、本当にまたこの新たな思いでこの彼らがこの生き生きとですね、生きていくためにこの手紙を書いているということであります。で、2節ですが、それは聖なる預言者たちによって前もって語られた御言葉と、あなた方の生徒たちが語った使徒たちが語った主である救い主である方の命令とを思い起こさせるためなのです。聖なる預言者、偽教師についてこの前は書かれていました。汚れたものでありますけども、ここでは聖なる預言者です。そして一章のところで、預言者たちは指摘解釈を施しているのではなくて、聖霊に動かされた者たちが神からの言葉を語ったのですとありますね。聖なる預言者、そして前もって語られた御言葉とありますけれども、これは旧約聖書ですね。預言者たちが旧約聖書に書かれてあるその言葉ですけれども、それによって語られた御言葉と、そしてあなた方の人たちが語った、つまりペテロを含めて人たちが語ったイエス様の命令です。これが新約聖書になるわけですね。これを思い起こさせるためなんだと言ってるんです。なぜかというと、3節にまず第一に次のことを知っておきなさい。終わりの日にあざける者どもがやってきてあざけりとあります。このあざけるというのは、この聖なる預言者が語った御言葉と、また使徒たちが語っているイエス・キリストの命令、これについてあざけるわけなんです。自分たちの欲望に従って生活し、次のように言うでしょう。キリストの来臨の約束はどこにあるのか。先祖たちが眠った時からこの方、何事も創造の初めからのままではないか。キリストの来臨の約束です。これはイエス様が再び戻って来られるところの約束です。この約束は旧約聖書の中に数限りなく書かれています。イエス様が来られる、2000年前に来られた、あのへりくだった姿、受難の姿、これ300以上あると言われてますけれども、再臨については1500以上あると言われています。はるかにたくさんの、多くの予言があるわけですね。キリストの来臨の約束があるわけなんです。けれどもイエス様がまだ戻って来られないことによってあざける者が出てきて、その約束のは一体何なのかとですね、前から全然変わってないじゃないかというふうに言う者たちが出てくる。イエス様が戻って来られる、 ですね、キリストが現れるのを待ち望む者はキリストが清いようにあなた方も清めますとヨハネが手紙の中で言っています。けれどもイエス・キリストが戻って来られるのを知らない者たちはこのようにこの自分たちの欲望に従って生活していくですね、今が良ければよい、今と前とまたこれからも何も変わらないのだから、飲んで、騒いでというふうにこの自分たちの欲望に従って生活していくんだよということであります。でここで先祖たちが眠った時から何事も創造の初めからのままではないか、これが現代の哲学ですね、これからずっと続いていくと。そして天変地異というものは考えてないで生きているわけですね、まあ、これは学問ともなっています。進化論があってで、その進化論のをさらにですね性一説というんですけれども、聖というのはですね斎藤の際にこの示すがなくなったですね、聖ですね、それと一書きますですね。これ何かというとですね、今例えば川が浸食してそして谷ができてとかですね、そしてこの徐々にこのどんどんいろいろ少しずつですけれども変わっていきますね。自然の法則というものがありますですね。それが過去もで現代も未来も同じようにそのようになっていくんだとという考えです。当たり前じゃないですかというふうに言うということは終わりの日にあざけるものが出てきてという終わりの日なんだということなんです。けれども次5節を見るとですね、こう言い張る彼らは次のことを見ようとしています。でこの、言い張るという言葉はですね、あえて故意に無視しているという意味なんですけれども、すなわち天は古い昔からあり、地は神の言葉によって水から出て水によってなったのであって、そうですね、天地創造の話を思い出してください、古い昔から地は神の言葉によって水から出てですね、今日も子供たちに教えました。3日目に水が一つのところに集まれというふうに神が命令されて、そのことによって地が出てきたわけですね、地が作られたわけです。そしてその水があって、その水によってなっていた当時の世界はその水によって洪水に覆われて滅びました。ノアの時代にその水によって滅びましたというようなことをあえて故意に否定しているわけです。天変地異が起こったということは科学的にも証明されているわけなんですね。例えばマンモスの胃の中に化石、その消化されていない植物の化石があるということとかですね、徐々にであればそんなことは起こり得ないわけなんです。何か大きな大異変が起こったからそのようなものが出てくる。そして世界中に洪水に関する記述があります。至る所にあります。こういうことを考えていくと、何か大異変が起こったということは言えるわけなんですね。大異変が何も起こってないという方が不自然だ。けれどもその不自然を何で信じるかというと、神の言葉を信じたくないから、また今の生活を楽しみたいから、欲望のままに生きたいからそのように言うわけなんです。そこで7節に、しかし今の天と地は同じ御言葉によって火に焼かれるために取っておかれ、不敬虔な者どもの裁きと滅びとの日まで保たれているのです。イエス、主がノアに対して約束されました。私は二度と洪水によって人を滅ぼすことはすまいですね。確かに今まで洪水によって人は死んだ人がいます。けれども大洪水によって全人類が滅ぶようなことは 未だかつて起こっていません、ノアの時以来ですね。だから約束は守られているんですけれども、今の世は火によって不敬虔の者たちに対する裁きのために取っておかれているんだと。何も変わらないでいるじゃないかという人に対してですね、今ペテロはこの言葉、神の言葉を語っています。で、聖書には聖なる預言者とさっきありましたけれども、聖なる預言者によって数多く火による裁きについて語られているんですね。詩編の50編の3節にこう書いてあります。我らの神は来て黙ってはおられない。見舞いには食い尽くす火があり、その周りには激しい嵐がある。イザヤが66章の15節でこう語っています。見よ、まことに主は火の中を進んでこられる。その戦車はつむじ風のようだ。その怒りを激しく燃やし、火の炎をもって攻め立てる。マラキ書4章の1節にはこう書いてあります。見よ、その火が来る。かまどのように燃えながら、その火、すべて高ぶる者、すべて悪を行う者は藁となる。来ようとしているその火は彼らを焼き尽くして、根も枝も残さない。で、旧約だけではなく使徒も語りました。パウロがテサロニケ人への手紙の第2の1章でこう言っています。主イエスが炎の中に力ある御使いたちを従えて天から現れる時に起こります。そのような時、主は神を知らない人々や私たちの主イエスの福音に従わない人々に報復されます。そのような人々は主の御顔の前とその御力の栄光から退けられて永遠の滅びの刑罰を受けるのです。炎によって主が来られる。このように火によって不敬虔な者たちに対する裁きのために今の世があるんだということであります。しかし愛する人たち、8節です。これ3章の1節でも愛する人たちで、ここでも愛する人たちですね。私たちが個人的にこれを受け止めていいと思うんですね。愛する人たち、あなた方はこの一時を見落としてはいけません。すなわち主の前では一日は千年のようであり、千年は一日のようです。イエス様が再び来られることを考えるときに大事な言葉が今ここに書かれていました。終わりの日はいつなのか、いつから始まったのかということを多くの人が聞きます。で、私はこう答えます。終わりの日はイエス様が現れたときにもう終わりの日なんですよと。ヘブル人への手紙の1章の2節には、神は終わりの時は御子によってお語りになったんだと書いてあります。そして使徒の働きの2章には、聖霊が弟子たちに降り注がれた時にペテロがヨエルの予言を引用しました。そして終わりの日に全てのものに霊が注がれるというふうに言っています。したがってイエス様が来られて、そして聖霊が降り注がれていたあの時にもう終わりの日になっていて、主が間もなく来られる、今にも来られるというその信仰があって、なんとそれが2000年間も続いているんです。2000年経ってるんですか。だったらあの再臨の約束というのはその通り受け止めてはいけないんじゃないですか。比喩的に考えましょう。エルサレムであの滅ぼされた時に主はある意味で来られたんですとかいう人もいます。またですね、イエス様が心の中に王様になっておられることがもう再臨なんだ、聖霊がもう下ったんだからもうそれで再臨なんだという人もいます。そして主が間もなく来られるということを言っている人に対して、そんなことを言ってもう何百年も経ってるではないか、予言が外れてるじゃないか、あなた方のという人もいます。そんなこと言ったら人たちに言えばいいんですね。ペテロがもう終わりの日だとヨエルの予言を引用させて、でその後で何十年も経っても使徒が言って、そしてヨハネが90年の時ですよ、しかもエルサレムの神殿が破壊された後の話で、私はすぐに来るという予言を語りました。そんなこと言ったらですね、使徒たちに文句を言えばいいんです。あざけるものが出てくる、書いてました。で、なんでこのように何百年も経って何千年も経っても主が間もなく来られるというメッセージが続いているのかというと、今ここで読んだように主が 千年を一日のようにしてみなし、一日を千年のようにしてみなすのだということなんです。私たちが知らなければいけないのは、イエス様が現れて、そして聖霊が与えられた時に、私たちは恵みの日という特別な時代の中に入れられたのですよということです。イエス様はイスラエルの滅びた羊のために来られたんです。そして異邦人のところには行くなとも言われました。ところがユダヤ人が招かれているのにもかかわらず、その招きに応答しなかった。そのために招いていなかった者たち、つまり異邦人を集めなさいという神様の御心が現れたんです。もちろんこれは永遠の昔からお考えになっていたことなんですけれども、ユダヤ人が招きに応答しなかったので、異邦人を今招いていない者をも招いている。そしてキリストに会って、キリストの体として一つになる、ユダヤ人という異邦人が一つになる、このキリストの体を作ってくださっていて、これが神の奥義なんだとパウロは言っています。奥義というのはかつては掲示されていなかったけれども、今この時に人たちによって聖霊によって掲示されたんだというものなんです。で、これが今私たちに与えられているので、旧約にでさえも予言されていなかった教会があるんです。で、この教会がある時にちょうど時間の流れがある意味でストップしてしまったような感じです。浦島太郎状態になったような感じです。今が終わりの日っていう、その終わりの日というものがずっとそのままなんです。ちょうど時計がストップしたみたいな感じですね。最後のこの12時になるで11時55分みたいな、そういう状態です。主にとってはあのペテロがヨエルの予言を引用した時と、そして2002年ですねは1日とか2日ぐらいにしか、そういう感覚しか神様にはないんですね。神様の御心は次を読むと分かるんですけれども、人が一人も滅びないで何人かでも悔い改めに導かれることなんです。そのことが神様の思いの中でいっぱいになっているので、千年が一日なんですね。そういう状態であることを忘れてはいけませんと、見落としてはいけませんとペテロがここで語ってるんですね。それで9節を読みます。主はある人たちが遅いと思っているように、その約束のことを遅らせておられるのではありません。約束を遅らせているのではないよ。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。主の忍耐です。主が忍耐深くあられて、今主がご自分が戻ってこられるときに裁きが行われるわけですけれども、その裁きが行われるときにですね、本当に滅びてってしまう人がたくさん出てきます。しかし主は忍耐深くあられるわけなんです。思い出してください。ソドムを滅ぼすときにですね、アブラハムが取りなしをしました。もしここに50人の正しい人がいたら、あなたはその正しい人と共にそのソドムの町を滅ぼされるのですかと言ったときに、私はその正しい50人のために町全体を許そうと言われたんです。で、アブラハムはちょっとですねビビりました。50人いなかったらどうしよう、40人だったらどうするんですか、滅ぼさない。そしてちょっとずつ減らしていったんですね。10人、でも10人の正しいもののために滅ぼさない。でも残念ながら10人もいなかったんですね。なんです。でも義人ロトがいてですね、そして妻のロト、ロトの妻でさえも世に惹かれてですね、死を柱になってしまいました。娘とロトのみが救われたんですね。そのようにですね、この主は忍耐深くあられて、一人として滅びることがないように悔い改めるように待ち望んでいるんです。主はですねこう言いました。エゼキエル書の33章の1節に行きます。私は誓って言う、私は決して悪者の死を喜ばない。かえって悪者がその態度を悔い改めて生きることを喜ぶ。主は生きることを喜んでおられる。だから悔い改めてほしい、悔い改めてほしい。 主のこの忍耐深さ、主のこの良さが私たちを悔い改めに導いてくださいます。私たちがですね、本当に悔い改めていく、これを主は望んでおられて、そのために忍耐深く待ち望んでおられる。これはもちろん未信者にも当てはまるわけですね。この悔い改めてイエス・キリストの福音を信じる、これを待っている、ずっと待っている。そしてしかし主の日は盗人のようにやってきます。その日には天は大きな響きを立てて消え失せ、天の晩鐘は焼けて崩れ去り、火と火のいろいろの技は焼き地と地のそのいろいろの技は焼き尽くされます。火によって焼き尽くされるということですね。主の日は盗人のようにやってくるんだ。パウロは テサロニケの人に対しては、盗人のようにあなた方に対してはやってきない、 昼間のものであるからと言いました。でも夜のもの、暗闇の中にいる者にとっては盗人のようにやってくるんだと。イエス様も私は盗人のようにですねやってくるとですね、この言われました。でパウロもそのように話し、そして今ペテロがここで話してるんですね。準備ができていない人たちですね、突然ですね襲いかかってくるんだということであります。そしてその結果究極的にどうなるかといったら、天が響きを立てて消え失せて、天の晩鐘が燃えて崩され、地と地のいろいろな技は焼き尽くされます。だから11節にこのように、これらのものは皆崩れ落ちるものだとすれば、あなた方はどれほど清い生き方をする敬虔な人でなければならないことでしょう。そうですね、世の欲望の中で生きている人、肉の欲望の中で、この世の汚れの中で生きているのであれば、それとともに焼き尽くされてしまう。世の晩鐘は、この世のあり方は全て崩れ去るのだとパウロは言いました。だから世に対しては軽くしていなければいけない、執着を持ってはいけないということであります。持っていることは悪いことではありません。イエス様が言われました、永遠の命のためにですね、賢く、あの不正の管理人のように、将来のため に今あるものを投資していく、同じように神の御国のために今ある財産をよく管理して用いていくということが必要なんだよとイエス様が言われましたから、財産を持っていること自体が間違っていることではないんですが、それに執着しているですね。株が大暴落するとですね、自殺する人が出てくるとかですね、そういうことが起こるわけですけども、クリスチャンがですね、この株を持っている人がですね、この話聞いてみたんですが、別に構わないよと平気でいられる。それはですね、なぜかといったら過ぎ去るんだと。妻のあるものは妻のないもののように、あと何でしたっけ、他にもいろいろ書いてましたね、第一コリントの7章に書いてありますけれども、執着するのではない、全てのものは過ぎ去っていくんだ、だからどれほど清い生き方をする敬虔な人でなければならないことでしょうと言ってます。そのようにして神の日が来るのを待ち望み、その日の来るのを早めなければなりません。すごいですね、早めることができるんですね。どうやってできるのか、これは主を待ち望み、主を来てくださいと言って祈りつつ、そして清い経験の生き方をしていくということであります。そしてその日が来れば、そのために天は燃え崩れ、天の晩鐘は焼け溶けてしまいます。万物は巫女によって作られ、巫女のために作られて、巫女によってなっているとあります。今原子、その原子よりももっと細かい単位が発見されているわけですね。中性子とかなんだか、もっとなんかいろいろあるらしいですね。ちょっと私は自然科学は疎いですけれども、それが成り立っているということは本当に不思議だと言われます。例えば陽子と電子、これプラスとマイナスがですね、あのように力を持って、普通は反発するらしいですね。そうですね、この磁石でもそうですね。くっつくのか、くっつくのかな。やっぱりちょっとこの話はやめましょうね。ちょっと難しくなりますけれども、それをでもこの形あるものとして抑えているわけですね。これは巫女によって成り立っているんだということですけど、これをちょこっとこう神様はおやめになるわけですね。で神の計画、天の晩鐘が崩れる。 天の板書が崩れるとどうなるかというと、黙示録によるとですね、そこはこの今の天と地が跡形も逃げ去っていくんだと書いてあるんですね。こう書いて、ヨハネはこう言ってます。また私は大きな白い御座とそこに着座しておられる方を見た。地も天もその御座から御前から逃げ去って跡形もなくなった。ふわーっと逃げていっちゃうんですね。そしてどうなるかと言ったら、白い大きな裁きの御座があって、死とハデスが死者をこの吐き出すわけですね。そして神の御前に立たせられて、行いの書によってその書物に従って裁かれます。それに従って火と硫黄の中に投げ込まれるわけですね。悪魔もそこに投げ込まれて、その前にはですね、千年統治の前にこの反キリストと偽預言者も投げ込まれました。同じところに投げ込まれます。ゲヘナですね。でその後に黙示録の21章の一節にも、また私は新しい天と新しい地を見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もないと言います。海がないんですね。で13節を見てください。しかし私たちは神の約束に従って正義の住む新しい天と新しい地を待ち望んでいます。私たちが待ち望むのはこの新しい天と新しい地ですね。でここで正義の住むとあります。黙示録のその新しい天と新しい地のことが書いてあるところに、この面白いことが書いてあるんですね。21章の例えば27節に、すべて汚れたものや憎むべきことと偽りとを行うものは決して入れない。入れないんですね。正義が住むところ。ですから私たちがこの世で生きている中で、さっき書かれていたように清い生き方、敬虔に生きていく、この義を求めていく生き方、これをしていかなければいけない、これを待ち望んでいるんだということです。そういうわけで14節、愛する人たち、また愛する人たちですね、3回目ですね、この章だけでも。市民、このようなことを待ち望んでいるあなた方ですから、市民も傷のないものとして平安を持って見舞いに出られるように励みなさい。シミと傷ですね、この前も出てきました2章の13節のところで、この彼らは、この偽教師たちはシミや傷のようなものであなた方と一緒に宴席と連なるときは自分たちの騙し事を楽しんでいるんだ。シミや傷、偽教師がシミや傷なんだって言ってるんです。シミや傷って言ったときに思い出すのは牛や羊です。それを思い出してください。そしてちょっと血管がある牛や羊ね、これは何て言ったらいいんでしょうね、この斑点があったりですね、ちょっとここら辺がくぼんでるとかですね、この目がちょっとつき方が良くないとかですね、そういうものなんですよ、ね、生まれながらにしてですね、なんだこいつ不格好だなとですね。でこれがシミです。英語だとブレミッシュですか、ちょっと忘れました、ね、スパットっていうのがあるかな、ちょっといいですね、ちょっと忘れました、ごめんなさい。で、今度は傷というのはその後に何かにこのつつかれてですね、こう傷ついてしまってとですね。例えば本当に美人な女の人がいるときに、ちょっと昔ですね、こういうのがついてしまったって言って、こうなんかこう傷ついてるのがあって、これだけでもちょっとあれですね、この完璧さがなくなりますよね。本当に完璧でなければいけない。で同じですね、ここで言ってる傷というのは、シミとか傷なんだって言ってですね、この愛さんの交わりのときにですね、この偽教師がいるっていうことはもうシミと傷なんですね。で私たちはシミや傷がないものとして見舞いに出られるように、イエス様が戻ってこられた時にシミや傷がないものとして守ってくださいますように、これはユダの手紙に読んでもそうですし、この私たちがそのようなものとして出られるようにということを願っているんですね。これは完璧になりなさいということではありません。そういうことではないんですけれども、本当にこの主の清さの中にこの生きていくという中に平安を持って見舞いに出られるようにとあります。これはこの、一章のところで学びましたね、この一章の11節のところで、私たちの主である救い主であるイエス・キリストの永遠の御国に入る恵みを豊かに加えられるのですとありました。平安を持ってですね、救われるからどうかなではなくてですね、本当に私は救われてイエス様に受け入れられるんだってね、この喜びながらワクワクしながらですね、イエス様を待ち望むことができるように励みなさいと。励むというのはあなた方が選ばれたことを本当にこの確かなものとしていきなさいとペテロが一緒のところで言いましたけれども、それと同じですね。 ていうようなこのヨーヨークリスチャンではなくて、このそうではなくて、本当にいつもですね、イエス様来てほしいな、イエス様来てほしい、そういうふうにですね待ち望むようなクリスチャンでいなさいということです。15節、また私たちの主の忍耐は救いであると考えなさいって書いてあります。でこうやって待ち望んでいるクリスチャンはですね、早く来てほしいと願います。本当に世の中が悪くなって物事がどんどん進まなくて辛くて、主よ早く来てください、なんでこんなひどいことが起こっているのにあなたは裁かれないのですか、という思いになります。バプテスマのヨハネもですね、この牢屋の中にいた時にイエス様、使いを送ってイエス様、あなたが本当に来たるべき方なのかって確かめたんですね。でイエス様がですね、特になんか裁きを行われないわけですね。バプテスマのヨハネ、主が来られる前にこのエリアがやってくるっていうですね、その役目を果たしたのがあのバプテスマのヨハネですけれども、牢屋の中に入ってもイエス様は一向に行われない。まあそれで、この不思議に思った。またあの使徒のヨハネの方はですね、この何か悪いことあのしている、悪いことをしているイエス様の名前によって何かしているもの、何か悪いことをしている者に対して火を下しましょうかと言ったわけですね。このように何か悪いことをしていると、早くこのやつらが裁かれてほしいとかっていうのを願いま す、ね、なんで来ないんですかと。けれども主の忍耐は救いなんだと、主が忍耐しておられるんだ、また自分に対しても忍耐しておられるんですね。神様悔い改めに導いておられる、そして、他の人たちのためにも導いておられる、そしてその忍耐があって、その忍耐のゆえにですね、本当に救われる人が出てくるんですね。そして救いを確かなものにしていく、それがあのここで書いてあるですね、私たちの主の忍耐は救いなんだと、それを考えなさいということです。それは私たちの愛する兄弟パウロもその与えられた知恵に従ってあなた方に書き送ったところです。ここでペテロの手紙とパウロの手紙っていうのがくっついているということをですね、考えてください。よくですね、パウロはこのエルサレムにあった教会の人たちですね、ヤコブの手紙とかペテロの手紙とかヨハネとかはエルサレムの教会にいた人たちであります。でもパウロは勝手に神様イエス様が現れてくださって、そしてパウロの神学とはですね、よく言われるんです。パウロ神学、かっこよく聞こえますね。それはちょっと違うんだと、恵みを強調してですね、違うんだと、それはとんでもない間違いですね。使徒の働きの15章を思い出してください。エルサレムで第1回目の会議が行われました。そこでですね、アンティオケの教会にやってきたこのユダヤ主義者たちがやってきたんですけれども、あなた方はモーセの律法を守らなければ割礼を受けなければ救われないといった、そういった異邦人がたくさんいるこのアンティオケの教会に対して、この混乱をもたらしてパウロとバルナバとその教師たちが激しい論争になってですね、じゃあエルサレムに行って決着をつけようということで行ったわけです。そして激しい論争をこの行った時にペテロが立ち上がって、あなた方は自分たちも守ることができない律法を異邦人に課すことはできませんと、神はですね、この、信じる者でその信仰によって心を清めてくださる、差別なく清めてくださるということを行ってくださったのだと、コルネリオのですね、この体験を通してペテロが語ったんですね。これがペテロだったんです。でペテロの言ってること、ユダヤ人に対する人であるペテロと異邦人に対する人であるパウロが言ってることは変わらないんです。そしてここでペテロはパウロを推薦している、しかも愛する兄弟と言ってます。同労者と言ってないの、愛する兄弟なんです。素晴らしいですね。ミニストリーによってつながっている中ではないんですね。ミニストリーがたとえなくなったとしてもつながっている信頼関係、個人関係がペテロとパウロの間にあったわけなんですね。素晴らしいです。そしてその中で他の全ての手紙でもそうなのですが、このパウロの全ての手紙でもそうなのですが、このことについて語っています。その手紙の中には理解しにくいところもあります。そうですね、パウロの手紙は非常に論理だった、こうネチネチとですね、このペテロはなんかなんていうんですかね、こう気持ちが伝わってくるっていうかだけどペテロはパウロはすごいネチネチと語っています。無知な心の定まらない人たちは聖書の他の箇所の場合でもするのですが、それらの手紙を曲解し自分自身に滅びを招いています。これどういうことか分かりますか。恵みを豊穣に変える者たちがいるわけですよ。 パウロが恵みが増し加わるところには罪が、逆ですね、罪が増し加わるところには恵みが満ち溢れますと。でこれだけを取って、すぐにその反応をパウロは予測できますから、それでは恵みがの中にとどまるために罪の中にとどまるべきでしょうか。絶対にそんなことはありませんとパウロは断言してですね、罪の中に、罪に対して死んだ者がその罪の中に生きることができましょうかと。キリストと共に死に、キリストと共に葬られ、キリストと共によみがえったんだというふうにパウロは述べています。このようにパウロの手紙を曲解する者たちが今でもいるわけですね。ペテロが言ってること、ヤコブが言ってること、そしてパウロが言ってることはみんな一つなのにもかかわらず、曲解して自分自身に滅びを招いている。パウロも言ってました、不貧困なもの、汚れたもの、そしてこのこれらのことを、偶像礼拝をする者は神の国に入ることはできません、騙されてはいけませんというふうにパウロも言いました。自分自身に滅びを招いています。愛する人たち、また出てきました17節、愛する人たち、そういうわけですから、このことをあらかじめ知っておいてよく気をつけ、無節操な者たちの迷いに誘い込まれて自分自身の堅実さを失うことをないようにしなさい。自分自身の堅実さを失う、無節操ですね、今言ったこの恵みを包丁に変えるような者たち、それによってこの誘い込まれることがありませんよ。でこのことをあらかじめ知っておいてと言ってますね。今そういうものがなくてもあらかじめ知っておいてください、こういうものがありますからと ペテロは話しているわけです。でこれでちょっと思い出すのが、私がクリスチャンになる前の話なんですけれども、大学の時にですね、私はミッション系の大学に行きました。第1回目のキリスト教概論で宗教法人の先生がですね、とっても実際的な、この授業を行ってくれたんです。それは三大異端、エホバの証人とモルモンと、そして統一教会です。で、日本の国というのは非常におかしいんですけれども、何か社会問題が起こったとしても、その起こっているこの宗教団体が教えていることについては報道されません。統一教会が何を教えているのか、またオウム真理教が何を教えているのか、創価学会が何を教えているのかを知っている人たちは少ないんですね。輸血事件を教えますけれども、エホバの証人が何を教えているか知りません。けれどもその先生はですね、エホバの証人は何を教えているのか、モルモン教は何なのか、統一教会は何なのか、それをですね、本当にこう簡単にコンパクトにまとめて、彼はまず初めの授業の中でやってくれました。私はまだその先生のことを尊敬しています。今はその大学の院長になっているから、まだ院長だと思いますね、この宗教法人から院長になった。素晴らしいことだなと思いますけど、でその先生が4月にそれを教えたんですね。で9月か10月ぐらいでしょうかですね、あるこの、駅の前でですね、こうサークル活動がありますからというアンケートを取ってですね、そして僕はなんとなくですね、なんか安そうな人だから行ってもいいかなと思って行ったんですね。そのマンションですね、一室広いマンション、この部屋よりもですね15畳もっとあったかもしれませんね。でソファーがあってですね、なんかいい雰囲気なんですね。そして、そこでこのビデオを一緒に見ましょうということで、そしてここで大学の先生が出てきました。なんか結構優しそうなおじさんだなとか思いました。で見たらですね、その黒板に書いてあるものが統一教会だと、まさに統一教会だったんですね。でその1日で私は出てって、学生会に行ってですね、これどうやって行ったらいいのかって言ったら、その学生会の、その人はですね、もう全部リストアップしてるんですね。統一教会の青の中で、統一教会で活躍して活動している人たちの名前がリストアップされて徹底してるわけですけれども、このように前もって知っていたから大丈夫で、その時聞いていた時はそういうことがあるんだと、あんまり自分自身のこととしては考えられないですね、考えられません。けれども実際になった時に、あの知識があってよかったって思うわけなんです。というのがここでペテロがやっていることなんです。あなた方の中から偽教師が出てくるんだよって読みましたね。滅びをもたらす異端、そして主を否定する、そして食い物にするですね、あとあざける者が出てくる。 これをこのならないように、自分自身の堅実さを失うことのないようにしなさいということです。そして18節、私たちの主であり救い主であるイエス・キリストの恵みと知識において成長しなさい。このキリストに栄光が今も永遠の日に至るまでもありませんね。イエス・キリストを知りなさい、そのことにおいて成長しなさいということです。主であり救い主であるイエス・キリストの恵み、知識。私は以前、この悪霊追い出しをですね、このやったことがあります。まあ、結構流行りだったんですね。この神社の前に行ってですね、悪魔に対して語るんですね。サタンとか悪霊に対してですね。でその後に悲惨な目にあったんですけれども。で、この前もですね、このもう一つのバイブルスタディの中で、この神社に行くとすごい気持ち悪いとガンガンに感じるとかですね、実際に起こるんですよ。こう祈りながらですね、この外を歩いてたらですね、あれおかしいなと思って横向いたらですね、柱だと思ってたのにこう なんかこう書き込みが書いたの、なんか偶像礼拝なんですね。すぐ分かっちゃいますよ。でこれ悪霊に敏感になるということがあるんですけども、でももう私はですね、そういうことをやめました。まあ、確かに今も祈りながらですね、そういうことだったらそういう感じると思うんですけれども、聖霊に感じたいですね。聖霊の働きに敏感になりたいです。イエス・キリストの御霊に敏感になりたいです。キリストの御霊に敏感になりたい。でこの働きに敏感になっていくっていうのは本当に大事で、でここであるようにイエス・キリストの恵みと知識において成長しなさい。悪いものにこの私たちは騙されないための一番の方法は本物を知っていくということです。偽札を判別する人は本物をずっと見続けるんです。偽物がどうなのかというのを見るわけじゃないんです。本物を見ていくんです。これにおいて成長していたら私たちはつまずかることは決してありませんと太鼓判をペテロは第1章のところにこの語っていましたですね。でこれで終わりますね。非常に単純なメッセージでした、この第二の手紙はですね。けれども本当にあらかじめ知っていなさいということで、終わりになります。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。このキリストの来臨について、御言葉についてあざけるものが出てくる。まさに私たちが今生きているこの時代は作り話のようにこの聖書の言葉を捉えていく人たちばかりがいます。まあ、この聖書の予言のこの小説が出てきたりですね、主よ本当にあなたはいろいろな伝道の方法を与えてくださっていることを感謝します。しかしあざけるものが出てきて、しかも教会の中にもあざけるものが出てきたり、本当に主よ私たちは気をつけていなければいけないという言葉を覚えます。そしてこのこと、イエス様が戻って来られるということを忘れたら、本当に私たちは世のこの汚れの中に、肉の行いの中に巻き込まれてしまいます。で実際に巻き込まれてしまいます。主よ、しかしあなたは忍耐深かられて悔い改めに導いてくださいます。主よ、私たちがあのラオデキアの教会の人たちのように、また他のこの黙示録の教会の人たちのように悔い改めて、そしてイエス様が本当に私たちを受け入れてくださることを信じながら、この私たちは歩んでいくことができますように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りをお捧げいたします。イエス